Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。10月1週目の放送でございます、ね、最近人のつながりって面白いなと思うんですけども、今日ゲストでお呼びしている方もね、こう必然だったのか偶然だったのかの出会いをした方なんですね。私はこのラジオを通じて香りとというブランドを立ち上げることになったわけなんですけども、その香りとのね、本当一番最初の頃にさせていただいたプロジェクトで、神戸の神社の御神木から精油を作るということをさせていただきました。その時に、そのね、御神木の木をチップにするっていうような加工を手伝っていただいた方が笹山にいる方で、その方とパートナーシップを組んでやっておられる方が内田さんという方がおられて、その内田さんとハーゼロコという場を一緒に運営している方が今日のゲストの方なんですけれども、そうやって辿っていくとすごくすごく不思議なご縁だなと思います。今香りとでも実は大変お世話になっている方なんですけれどもね、今日はその彼の活動をたっぷり聞かせていただきたいと思っております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストは住宅用の内装材を扱っておられる材木屋さん、シェアウッズの山崎正夫さんです。山崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。山崎です。
いや、不思議なご縁ですよね
ありがとうございます、ね、呼んでいただいて。
スタジオに来ていただいたら自分が作った机が置いてあるみたいな。
びっくりしました。動かと思って何年ぶりかと思って
ね、本当に不思議なご縁ですね。冒頭にお話をしましたけども、その、ね、神社の御神木からの精油をっていうのは、はい、実はここのスタジオのオーナーのご縁でつながった。そうなんです。回り回ってここにつながりました、はい、みたいな感じなんですけども、今ねハーゼロコという神戸での活動をご一緒にさせていただいてるんですけども、はい、山崎さんが今されているお仕事とか、はい、ハーゼロコのことをちょっとお話しいただいてもいいですか。
そうですね、僕はもともとドイツの、はい、木材メーカーの輸入代理店にサラリーマンしてて、はい、でまあ、その中で、まあ、いろいろ木材とかの関係を、まあ、携わるきっかけがあって、はい、で独立して今、7年目ぐらいになるんですけれども、はい、基本的にまあ材木の販売とかしながら、うん、今地元神戸の六甲山の、はい、まあ、山の手入れを今ずっとしていってるんですけれども、はい、そこでまあ発生した発生材、いわゆるまあ間伐材って言われる木材を使って、うんうん、まあ、いろんなプロダクトを作ったりとか物作りとかを、ハーゼロコというまあ場所を起点に、はい、まあ、活動しているっていうようなことをやっています。
材木屋さんとご紹介しましたけども、はい、じゃあ実際山にも入られてる。
そうですね、入ってます
木こり
木こりでもないんですけど、
はい、
なんか僕の仕事をこう一言で表すのがすごく難しいの で、
はい、そうなんです。私もね、いつもハテナがいっぱいつきながら、ね、
材木屋さ
んと思って
っていうと、うん、材木屋さんでもないんですけど、
はい
はい、まあ、材木屋さんの普通の仕事と全然違うことしてますし、
そうですよね、
はい、
私の中では木工職人さんみたいなイメージがあったりとか、
そうですね、でも職人でもないまあ、いわゆるそのよく農業とかで6次産業とか言われるじゃないですか、はい、うん、はい、まあ、いわゆる1次産業2次産業、はい、3次産業とかもあって、はい、それをまあ一括りにワンストップでやってしまう会社みたいなイメージです。
ちっちゃなものから大きなものまでされているじゃないですか、
うん、そうですね、はいはいはい、
お箸を作ってみたり、
お箸でワークショップしたりとか
あと、はい、この間カッティングボードもされてましたよね。
そうですね、湯気牧場さんでやらせてもらったりとかしてます、
ね、はい、でカホン作ったり、
カホンはもうずっと10年ぐらいやってますね、
はいはい、かと思えばなんかあの何港のなんか大きいなんか大きい木なんかやったりとか、
あ、大きい木
いろいろされてましたね、
そうですね、建築、まあ、建築もや、はい、建築の内装材とかもやってるので、商業施設の大きな物件とかも、はい、あります、
ね、だからなんか、あ、木のことをやってる人なんだな、
あ、もうそれでいいと思います
ぐらいのグサグサしたイメージを持ってたんですけど、そのハーゼロコ、多分ハーゼロコもみんな何をやってるところなんだろうか、小山さんは何をしてるんだろうかとかってみんな思ってると思うんですけど、もともとこのハーゼロコはどういう経緯で生まれたんですか、
はい、もう3年ぐらい経つんですけれども、はい、私がまあ独立してもう6年以上になるんですが、もともと元町に事務所を構えてまして、はい、でそういうまあ材木屋さんみたいな、うん、今やってる活動のまあ原点になるようなことをやったんですけれども、はいはい、まあ、木がたくさん、
うん、
ストックが増えてくるので、はい、ちょっと移転先というかを探していたんですね、うんうん、でそれがまあちょうど 3,4 年ぐらい前 で、
はい、
で今あのご紹介いただいた、一緒に共同でハーゼロコをやっている緑カフェの内田健介さんと、
はい、
いう方とはもうそれこそ10年以上前からのお付き合いで、うん、岡本に緑カフェ、結構神戸の人はよく知ってるかなと思うんですけど、はい、ね、うん、有名なカフェがあって、はい、彼らも、当時まあカフェを運営しながらランドスケープデザインとかやってたんですけれども、はい、うん、まあ、カフェの方をちょっと縮小して、うん、まあ、本業のランドスケープの方を、うん、あの軸を移していきたいみたいなことがあって、はい、移転先を探してたと、うん、でちょうど同じ時期に移転先を探してて、神戸 R 不動産っていう仲介業者さんがいらっしゃって、はい、でその担当者が共通の知人だったん で、はい、であの今度うん、物件見に行くんですって内田さんに言ってたら、うん、たまたま内田さんもその日が、ちょうど都合が良かったみたいで、はい、じゃあもう一緒に見に行こうかっていうことになって、緑カフェさんとうちで、はい、同じその物件の担当者に連れられて物件を見に行ってて、はい、で高架下をいろいろ見ている中で、うん、まあ、ちょうどいい感じのそのスペースがあったので、
はい、
ここも一緒に借りるみたいなのがきっかけ。
最初から一緒にやろうって言ってたわけではなくて、
全然です、もうその時のなり、
たまたま一緒に見に行って
そうそう、
ここ一緒にやる
やるみたいなノリです
ごいな
やっちゃったみたいな感じです、ね、
それが、はい、あの王子公園の、
そうです、はい、
あの高架下の、
はい、
夏は暑く冬寒い場所、
夏は暑く冬寒くいつ行っても快適な
自然を満喫できる感じ
だ
ね。
そうですね、
はい、そうだったんですね。
そうなんです、はい、うん、でまあ、はい、その僕らがやろうとしていたことが、はい、まあ、一致したというのも非常にあって、うんうんうん、当時あの僕もその六甲さんの、
はい、
活動を、うん、あのまあ主軸をもうちょっと大きくしていこうって思ってた時期だったりとか、うんうん、内田さんは内田さんでそのもっと土とか山とか、
はい、
もうその自然の方にこうもっと主軸を移していって、
うんうん、
お庭のこととかランドスケープのこととかをやろうとしていた時期、うん、で笹山に少しこうご縁があったようだったので、うん、はい、笹山もフィールドに考えてるみたいな話があって、うんうん、でまあその山と町をつなげる、はい、活動拠点として、うんうん、ここを一緒にやっていこうよっていうのが、まあ、その当時のコンセプトですね、
はいはい、3年ぐらい前、
そうですね、ちょうど3年半ぐらい前ですね、
はい、なるほど、でそこで活動をしていっ で、はい、このハウゼロコは、ね、はい、この春ぐらいに新たなフェーズを迎えて、ね、
はい、ちょうど3年間やってきてて、はい、お互いお互いの活動の中で、うん、自分たちの活動の枠を広げていってたんですけれども、はい、もうちょっとこうギュッとお互い2人がやってることを取りまとめて、うん、一般の人にも知ってもらおうよ、はい、みたいな話があって、でまあ、オンラインサロンというですね、はい、企画を立ち上げて、まあ、オンラインっていうのは、まあウェブ上でそのいろいろなやり取りをするということなんですけれども、うん、まあ、それだけじゃなくて、うん、そのハーゼロコの場所を使ってもらって、うん、山に携わる人ですとか、うん、里山と言われるような、はい、まあ、農業とか、うんうん、まあ、いろんなその関係するその業者の人、一般の人いますよね、はい、そういう人たちが集まって、うん、コミュニケーションを取ったりとか、うんうん、仕事の話をしたりとか、まあ、そういう場を作っていこうよっていうことをちょうどやり始めてまして、はい、小山さんにも、その香り担当 で
突然内田さんからこんなイベントやるんで来ませんかって言われて、
あ、突然
なんですね。そうなんですよ。なんとなく私もこうね、うん、ちょこちょこお誘いをいただいてて、うんうん、その時なんかね、あ、そう、ちょうどその山崎さんにうちの新しく作ろうと思っている商品のパッケージの相談がしたくて、はいはい、ちょうどいいわ、2人ともいると思って行ったら、はいはい、なぜかコラムを書いてくださいって、はい、え、何みたいな感じだった。
巻き込まれた。
ハーゼロコってそもそも何ですかからスタートしたんですけども、ね、なんか必然だったのかなとも思いますけどもね。
そうですね、はい、う
ん、でも2人がやろうとしていることっていうのは私の中にもすごくすんなり、
うん、
なんかこう言葉で人に説明するのはすごい難しいことなんですけども、
そこがもうちょっとね、うまく言語化できたら ねと思ってるんですが、
やってる者同士は、はい、うん、それそれってなってるんですけども、はいはい、なんかね、一度来ていただくとどういうことをやろうとしてるかって分かってもらえると思うんですけど、
はい、
ね、この間はジビエを家庭で楽しむにはどうしたらいいかみたいなね。
そうですね、はい、
話だったりとか、まあ、
一般の人の生活に近いような内容で毎月、はい、トークイベント月1回やってるので、うん、普通のなんていうんですかね、そういう業界に携わってない人でも、はいはい、参加しやすい、
ね、
はい、
一般の方に来ていただきたいですよ ね,
すね、
はい、普通にあの山って何なのぐらいの方に来ていただいて、うんうんうん、ちょっと身近に感じていただく。
そうなんです、
ね、頑張って発信しないといけないですね、
うん、そう、頑張りたいです ね
ここ頑張らなきゃいけないところなんですけどもね、はいはいはい、いやでもこうね、あの山崎さんの活動はハゼロコだけではなくて、こうたくさん活動している中の一つの表現の場がこのハゼロコだと思うんですけども、
はい、
今日はね、なんかイベントをやるっていう話を私が聞いて、ちょっとそれ喋ってくださいよなんて言ってお呼びをしたんですけども、はい、10月に、ね、来週かな、淡路島でロハスフェスタに出されるということで、
そうですね、ロハスフェスタ淡路島という、はいはい、イベントがありまして、ね、万博公園の方で、はい、あの大々的によくやってられるのは行かれたことあるかもしれないですけれども、はい、それの淡路島バージョン、
はい
はい、
ちょっとそこで何をするかは後半にゆっくり聞きたいと思いますので、はい、一曲皆さんに聞いていただいて、
はい
はい、次のお話に皆さんにも備えていただきたいなと思うんですけど、今日持ってきていただいた曲ご紹介いただけますか。
あ、はい、多くの人にあまり知られてないミュージシャンかもしれないんですけども、はい、うん、僕が、まあ、カホンプロジェクトっていうですね、はい、間伐材を使ってカホンという打楽器を作るっていう、はい、活動を始めた頃に出会った野崎優真というですね、はい、シンガーソングライター、もうすごく歌もうまいし、はい、イケメンの、歌手がいるんですけれども、はい、彼の、ランプというアルバムがあるんですけれども、はい、その中から、時薬というですね、
はい、
いい曲がありますので紹介したいです。
はい、ではお聴きください。
屋根の上手を伸ばして月の影にしまっておいた瓶を開けて夜空へ放つメロディーは星と瞬いた。 いてる道、胸がきしむのが聞こえるくらいに、街は音もなく眠る。思ってたのに、願ってたのに、どうしてわかってくれないの。心ないやりとりの肌に僕らは諦めた。いたずらに時が過ぎてゆく。誰にも救えない痛みだけを残して、過ぎて角が取れて、意地を捨てて拾った希望、もう一度、もう一度、あなたへと続く道を行く。あなたの思いと僕の弱さ、音もなく悟す。戻れなくても帰れなくても、今から探して行きたいの。まだ言えない、ごめんねの奥で僕らは繋がる。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
本日はシェアウッズの山崎正夫さんをゲストにお送りしております。山崎さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いい曲ですね。
めちゃくちゃいいでしょう。
なんか聞き惚れてしまいました。
いっぱいいい曲あるんで、
うん、いやなんかこうぼーっとしながら聞いてるとスーッと、
ね、入ってくる感じしますよね。入って
くる、うん、声もねすごい素敵な声で、
はい、たまに大阪にもライブで来るので、
はいはい、ぜひそのタイミングで、
はい、また来てください。
はい、ありがとうございます。そしてそして山崎さんが出展されるイベント、10月12日から10月14日のロハスフェスタ淡路島、
はい、
なんで淡路島なんですか？
これも本当に木材仲間のつながりっていう感じなんですけども、はい、僕がまあ六甲山の取り組みをして5年ぐらい前っていうのは、うん、はい、まあ、あんまりまだそういう活動してる人が少なかった、うんうん、地域の財を何とかしようみたいな人が結構少なかったんですけど、はいはい、淡路島の、うん、で設計事務所をしている知人がいまして、はい、でまあ、彼設計士なんですけれども、はい、まあ、地元がまあ淡路島 で、うん、で奥さんの実家も淡路島で宮大工さんやってたりとか、うん、まあ、結構淡路島でまあ有名な方なんですけど、はい、あの淡路島の木で家を建てたいっていう願望を持ってる方がいらっしゃって、
はい、
うん、でまあ、六甲山もそうですけど淡路島もその林業というですね、うん、業態がもともとなくって、
はい、
その仕組みがないんですよね、
はい、
なので山に木はあるけれどもそれをどうやってじゃあ家を建てるかみたいなその仕組みを持ってないところから、うん、 ちょっと僕もアドバイスをさせてもらいながら、うん、一緒にやってくれませんかっていう、まあ、平松組の平松さんっていう方なんですけど、はい、ちょうど4年3年ぐらい前にあの話があって、でようやく本当に2年以上かかって、うん、今年できたんです。
家が
淡路島の家が
淡路島
の木で、
の木で、
はい、すごいことなんです実はこれ。
で林業をしてない地域で、
はい、で自分も家も林業と関係ない、
うん、が、はい、山に入って、はい、切る木を決めて、
そうです、
はい、木を切って、
はい、乾燥させて、はい、製材して、うん、で設計して、
はい、設計はね専門分野ですけど、多分ね私もこのね声優に関わる前まで全然木のこと知らなかったんですけど、うんはい、山で木を切って、うんうんうん、それがまあ建材としてね、うんうんうんうん、材として使えるまでって年単位なんですよね、
う
ん
う
ん、
もう年ですね、
ね、うん、切りましたよしこれ大黒柱ドーンとかじゃないんですよね。
ないですね、もう最低1年ですね、
うんうん、
でそれをもう本当に人の土地の山を見つけて切らしてくださいっていうところから始めて、うんはい、でその切る人もいないの で、
そうですよ、ね、
切る人もその探しながら見つけて、うん、
あそっか山で木を切る人もいないし、はい、製材所は
製材所もほとんど、休眠状態の製材所があったんですね、
はい、
でそこも、無理やり頼んで
設備はあるけどもうほぼ稼働してないみたいな、
稼働してないみたいな、はい、それを、やりたいと言って、まあ、自宅なんですけどね、はい、彼もまだいろんな整備が、はい、法的な整備ができてないので、
うんうんうんうん、
自宅でしか建てれなかったので、
はい、
自宅なんですけど建てましたと、すごく感動的な話なん
です。すごい情熱ですよね。
まあ、すごいですね。で次の物件またこうって言ってやってる時に、その淡路島でロハスフェスタをやるっていう、うん、あの主催者の方が僕知り合い で、はいうんうん、でロハスフェスタはずっと誘われてたんです、うん、万博の方はでもまあ結構忙しかったりとかしてたので、うん、お断りしてたんですけど、はい、今度淡路島でやるよって言われた時に、うん、もうピンと平松さんの、はい、頭が思い浮かんで、はい、頭に思い浮かんで、で平松さんに、まあ六甲の木で淡路島でやる単体でやるのもいいけど、うん、淡路島でせっかく家が建ったんだから、うん、で淡路島鉛筆っていうのもちょっと僕がサポートさせてもらって、
はい、そう鉛筆ね、
そうです六甲山鉛筆っていうのをブランドを僕ら立ち上げてるんですけど、はい、でそれのまあ兄弟ブランドというか、
は
い、
淡路島鉛筆
っていうのも作って、うん、で販売彼らしてるんですけど、はいまあ、一緒にやろうよっていう話をして、それだったらなんか出る意味があるかなと思って、うんうんうんはい、出させていただくっていうことになったんですね。
うわ鉛筆買えるんですか。
鉛筆買います。ほぼね鉛筆やと思います。甘いプロダクトがないの で、
そ、 で、ね、
そんなにたくさんないので、
ねはい、六甲さんはね、はい、今山崎さん杉をされてたりあと、はい、あの神戸の街路樹のクスノキされてたりとかじゃないですか。
です、ね
はいはい、淡路島は何の木なんですか。
淡路島は、まあ、主に杉ヒノキなんですけど、はいヒノキがどうやら多いみたいです、はあ、で淡路島の家もメインがヒノキ、淡路島鉛筆もヒノキ、
あの家にも鉛筆にもならない枝葉を私が声優にしたいです、はい、今
あ
猛烈に
それはねつなぎます、
うん、本当猛烈に山で木を切るということは絶対ね枝葉が出てそこは ね、 ねあの、はいはい、破棄されてると思うので、
はいは
い、いや私それやりたいです、はい、
あのつなぎます、
はい、何をラジオでガッと言っていう感じですけど
やりましょう、はい、
いやでも本当に一つ何かアクションを起こすと付随していろんなことが動きますし、あの本当ハーゼロコでも思うんですけど人のつながりってすごいなと思うんですよね。誰かがやりたいって声を上げることでそこにこう賛同する人って思ってるより多い、
ね、多いです。でやっぱりやりたいって言ってやる人がいないと、うん、なかなか広がらないっていうのが結構あって、ね、もうなんか失敗してもいいからやろうみたいなのが僕らのスタンスですね。
まずやってみる、
はいは
い、だってそれね淡路島さんの木で淡路島に家を建てたいっていう人がいたから、
そうですね、
眠ってた製材所も、はいはい、もし話やるかみたいな話で、
でそこからやっぱりまた一つ仕事というか、うん、産業がなんか生まれてくるような気はします、ね、
淡路島でも製材またちゃんとやるみたいな、はいうんうん、
で実際その林業家の人も、う
んはい
まあ、よく最近地域おこし協力隊とかあるじゃないですか、うんうんはい、若手の子たちが、はい移住してきたりしてます、
うん、
それがなんかすごいいいことやなと
うん、淡路島はね、南淡路市役所で働いてる大学の同級生がいますよ、
うんうんうん、そうなんですか、はい、そこでまた一つ、
はい、つなぎますよ。しかも沼島でいろいろやってる方とかもいるので、
あ、いいですね、沼島、
ちょっと淡路島みんなで、
う
ん、
そうです ね、 ね、で神戸の人淡路島って言っても結構ね、いい、うん、あのイメージいいですよね。
いいです、いいです。
だから全然物としても、
そう、はい、あ、淡路島なんやっていう、ね、ちょっとテンション上がる感じ。
上がりますよね、
はい、私ももともとね、はいはい、兵庫県なので、
うんうんうん、それわかります
ね、うん、いいです。まあ、六甲っていうのもなんか、あ、ブランドだなって思うけど、うんうんうん、淡路島って言われるとなんだろう、この、 あの夏のワクワク感みたいな、
テンション上がりますよね、
うん、ちょっとウキウキします、
はいはい、
私だってもその家今行きたいですもん
確かにあの本当にあのもしよかったらご案内します、
はいはい、ぜひぜひお願いします。で、ね、まあ、シェアウッズで神戸の六甲さんのことをやりながら山と町をつなぐ取り組みだったりとか、はい、そういう他の地域財を活用するところのこうアドバイザー的なこともされてると思うんですけど、
はい
はい、山崎さんのこれから、
これからですか、うん、まずやっぱり今のやってる六甲さんの取り組みをちゃんとまあビジネスとして回していきたいなっていうのがありますね、うん、
はい、
あのまだまだ仕組みがうまく回っていないところがあるので、はい、
うん、
六甲さんの山を、まあ、うちだけではなくて、はい、いろんな人にまあそれこそシェアというか共有できるような材料、うんうん、流通の流れを作りたいなっていうのはありますね、はい、うん、それに付随していろんな地域の相談もどんどんどんどん乗っていきたいっていうふうに思っています。
いいですよね、はい、なんかそのね、家とかだと誰か一人のものになってしまいますけど、先ほどお話に出てた鉛筆とかだと ね、
う
ん
う
ん
う
ん、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで使えるから、うんうん、なんか全国のご当地鉛筆みたいな。
そうです、そうです、実際それ今考えてて、ね、はい、やろうと思ってます。
鉛筆がずらっとアソートで、はい、こう北海道から沖縄までいろんな、ね、その土地の木の鉛筆があるとかも楽しい
だろうし、何が面白いんやと思いますけど
やってる側が面白かったらね、
やってる側は、ね、面白いです。
そう、そしたら なんかよくわかんないけど面白そうでね、ついてきてくれる方もおられますし、六甲さんのもので言えばね、共通の知人のあの女性の真由美さん、
あ、そうですね、
はい、六甲さんの香りをやるのに、はい、私もちょっとお手伝いをってなってますので、
はいはい、あ、そうですね、はい、ぜひ協力して
これからも末永く、
もう
あっちでもこっちでも関わり合いながら、
ぜひぜひ
ね、
どこでも淡路でも、
はい、はい、いろんなところで一緒にやっていけたらななんて思います。本当に地域のものを地域の人に知ってもらって、人の代理をさらに生んで、
うん、そこが嬉しいですよ ね、
うん、いろんな人がつながっていったらいいなと思いますし、ハーゼロ校のオンラインもね、そういう活動していくと全国の方が関わってくれるのかななんて思います。
はい、
はい、ロハスフェスタ淡路島のご案内とハーゼロ湖のご案内は SNS でも発信をさせていただきますので、またぜひそちらも見ていただければと思います。まだまだお話はつきませんが、本日はシェアウッズ山崎雅夫さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。山崎さん、改めましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、いやー、やっぱりこう最近ね、出会って一緒に何かやりたいなと思う方は言葉が少なくても熱い思いを持ってる方だろうなと思ってたんですけども、今日改めてお話を聞いてすごい熱い思いを秘めておられる方だなと思いました。お箸を作ったりカッティングボードを作ったりっていうちっちゃいものから家にね、家の材になる建材までさらしておられて、いろんな地域をつないでいる、そんな山崎さんのお話でした。ぜひ10月の12日から14日ロハスフェスタ淡路島に行って直接会って話を聞いてみてください。そして淡路島ちょっと行けないという方は、月2回第2第4木曜日の夜、ハーゼロコで私たち集まってワイのワイのといろんな、ね、こんなことできないかあんなことできないかっていう話していますので、ぜひそこにも足を運んでいただければと思っております。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。